声の広報、県からの便りです。平成30年11月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次です。県の人口と世帯数、特集、知っていますか？里親制度、社会的擁護について考えよう。知事コラム、群馬の農産物をトップセールス。群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み。県民リポーターだより、今月号はお休み。お便りコーナー、栃木茨城に出かけよう。インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団東京公演情報、子どもの虐待をなくしましょう、児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーン、イカホリンクをご利用ください、県議会第3回後期定例会、女性管理職登用促進セミナー、群馬緑の県民税の課税期間を5年間延長します。県庁舎などの一般開放を休止します。警察が行う犯罪被害者支援。職場のトラブルの解決を支援します。農林大学校一般入校試験前期。県リンゴ品評会。県産業教育フェア。歴史博物館企画展対談、群馬の県民性に迫る。イベント情報、キングオブパスタ2018、イサマスタジオ映画祭、編集室だより。以上、目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査、平成30年9月1日現在、県人口、195万130人、対前月マイナス729人、男96万3480人、女98万6650人、世帯数79万8967世帯。特集、知っていますか？里親制度、社会的擁護について考えよう。本県は子どもたちの笑顔にどこでも出会える社会を目指し、様々な子育て支援事業を行っています。しかし、貧困や虐待などの理由から、実親の代わりに里親や児童養護施設で育てられる子どももいます。子どもたちのために私たちに何ができるのか考えてみませんか。社会的養護とは、県では、すべての子どもが健やかに育つことのできる社会を目指し、地域全体で子どもを育てる支援をしています。困った時に子どもを一時的に預かる制度や、経済的な支援など、対象や方法は様々です。その中でも、保護者のいない子どもや、実親が育てることができない子どもを助ける施策を、社会的養護と言います。社会的養護には、緊急の場合に、子どもを児童相談所で預かる一時保護、子どもを児童養護施設やファミリーホーム、里親の下で落ち着いて暮らせるようにすることなどがあります。30年3月末時点で、県内の児童養護施設や里親などの下で生活している子どもの数は477人です。家庭的な環境での養育、子どもが育つ場所として基本となるのは家庭です。家庭の中で生活することにより、子どもは特定の大人と信頼関係で結ばれ、日常生活に必要な知識を身につけ、将来家庭を築く上でのモデルとすることができます。近年では、社会的養護が必要な子どもも、家庭的な環境で養育されることが望ましい、という考え方が全国的に広がっています。県では、子どもが家庭的な環境で生活できるよう、里親制度の周知を強化して、里親やファミリーホームへの委託を増やしたり、児童養護施設なども少人数単位での養育となるよう、施設の改修・整備に補助したりしています。 また、里親や施設での生活から、大学進学や就職を目指す18歳以上の人の自立を支援しています。里親になりませんか？里親になり、子供を育てることは特別なことのように見えますが、実際に預かっている里親の人は、一般家庭と変わらない生活をしています。県では、子供たちが温かい家庭の中で生活できるよう、里親を募集しています。多くの人に制度の趣旨を理解してもらうとともに、里親に関心のある人は、近くの児童相談所へ相談してください。社会の助けが必要な子どもたちが健やかに育つためには、私たち一人一人が社会的養護について理解し、サポートすることが大切です。社会的養護の取り組みについて紹介します。里親とは、様々な事情により、家庭で生活することができない子供を、温かく見守って養育してくださる人のことです。里親の種類。養育里親。親が育てることができない、または親がいない子供を養育する里親です。親が育てられない期間だけ養育する場合もあります。養子縁組里親。養子縁組を前提に、子供を養育する里親です。その他に、専門里親、親族里親があります。里親には、子供の養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子供の医療費などが支給されます。里親による養育の良いところ、子供が特定の大人と信頼関係を結べます。子供が家庭生活を経験することで、将来家庭を築く上でのモデルになります。里親になるということ。二人の女の子を育て、短期間の預かりもしている里親の元井英子さんにお話を伺いました。二人の子供を育てて、私たち夫婦は実子を授かりませんでしたが、子育てをしてみたいという思いから里親になりました。今まで乳児院から預かった二人の女の子を、大人になるまで育て、今も一緒に暮らしています。また、里親として数日だけ子供を預かることもあります。里親になることは特別なことだと思われがちですが、私のような普通の人がやっているんですよ。育てた二人ともが本当に良い子で、反抗期など大変なこともありましたが、楽しい子育てをさせてもらいました。良いことも悪いこともすべて、血のつながった親子と変わらない子育てだったと思います。子供の未来のために、里親には養子縁組を希望する人だけではなく、数日から2ヶ月程度の短期間だけ預かったり、乳児だけを預かったりする人もいます。共通するのは、子供のために家庭的な環境で養育してあげたいという気持ちです。子供たちがそれぞれに合った家庭で暮らすためにも、いろいろな考え方を持つ里親がいた方が良いと思います。長期で子供を預かるのが難しい人は、まずは短期間からボランティアのような気持ちで始めてみても良いと思います。事情があって我が子を育てられなくても、実親は子供にとってかけがえのない存在だと思います。安心して里親へ託してほしいです。里親に育てられて、元井さんの家庭で育った A さんにお話を伺いました。2歳半からこの家で暮らしていますが、普通の家庭と変わらない生活をしていると思います。家族で旅行に出かけたり、犬を飼ったり、時には母と姉と喧嘩したりしました。里子同士の集まりに連れて行ってもらい、そこでしか話せない悩みや不安を話したり聞いたりできたことも良い経験になりました。今年、子供の頃からのアルバムを持って、初めて生みの母に会いに行き、産んでくれてありがとう、と伝えることができました。私は自分を産んでくれた母に感謝していますし、育ててくれた母がいなければ、ここまで成長できなかったと思っています。この家で、当たり前のように普通の生活ができていて、幸せです。児童養護施設も家庭的に。児童養護施設では、子どもたちをできるだけ家庭的な環境で育てるため、少人数単位での養育を進めています。例えば、 一つのグループを施設の職員と6から8人の子供で構成し、独立した居住空間で衣食住を共にします。これにより、子供が特定の大人との信頼関係を結ぶことができ、他人との適切な距離を取ることができるようになります。また職員は、それぞれの子供たちに合った支援を行うことができ、心に傷を負っている子供のケアをすることができます。県では、これらの施設整備に対して補助金を交付したり、職員を増やす場合に人件費を加算したりして、児童養護施設の整備を推進しています。社会での自立を支援。県では、今年度から里親や施設での生活を終えた若者の自立を支援する事業を行っています。受託しているヤングアシストの山岸由香さんにお話を伺いました。社会と若者をつなぐ。当法人では、生活相談、就労相談、社会的自立に向けた継続支援計画の策定の3本柱で支援しています。相談者は20歳前後の若者が多く、1日に2、3人が来所します。相談内容は、料理や掃除、ゴミの出し方、就職や職場での悩み、子育てに関することなどです。社会的擁護の下で育った若者たちは、困った時にどこに相談し、誰に助けを求めたらよいのかわからないことがあります。彼らが育った施設でも、懸命に自立のための支援をしていますが、施設だけで対応するのは大変なことです。私たちへの相談だけで解決できない専門的なことでも、一緒に考え、サポートを受けられる場所へ相談に行けるよう助けています。今後も彼らと社会とをつなぐ窓口として支えていきたいと思っています。地域の支援が力に。施設や里親宅を出た後、頼れる大人が見つからなかった若者たちが自立するためには、地域の皆さんの支援が必要です。事前に就労体験をさせたり、保証人がおらず賃貸契約が結べない子には住む場所を提供してもらえると、彼らも安心して働くことができると思います。他にも、ボランティアで自立後の生活に必要な料理の作り方を教えてくれる人など、社会的擁護に関心がある人に手助けをお願いしたいです。今後は、今まで以上に児童養護施設や里親宅へ出向いたり、積極的にイベントを行ったりして、私たちの取り組みをより多くの人に知ってもらいたいですね。里親について詳しく知りたい人は、里親相談会。県内各地で児童相談所職員への相談や、現役の里親と交流ができる相談会を開催しています。日程、会場。11月21日水曜日、県東部児童相談所、太田市西本町。12月19日水曜日、桐生市中央公民館、桐生市稲荷町。時間、午前10時から正午。費用無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、県東部児童相談所、後期児童相談所、県中央児童相談所、所管地域前橋市、伊勢崎市、沢郡。電話 027-261-1000、 ファックス 027-261-7333、 県中央児童相談所北部支所、所管地域沼田市、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡。電話 027-920-1010、 ファックス 027-922-2277、 県西部児童相談所、所管地域高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、田野郡、神楽郡。電話 027-322-2498、 ファックス 027-322-5602。 県東部児童相談所、所管地域 桐生市、大田市、館林市、緑市、大浦郡。電話、02763137211。ファックス、02763236484。問い合わせ先、県庁児童福祉課。電話、027-226-2628。ファックス、027-223-6526。大沢正明知事コラム。群馬の農産物をトップセールス。10月16日の早朝、本県の野菜の主な取引先である東京都中央卸売市場大田市場で県農産物の売り込みをしました。本県の農業産出額は過去10年間で 17% 増加するなど、伸び率は全国でもトップクラスです。中でも4割以上を占める野菜は、過去最高の1070億円を達成しており、産地の活気を感じています。東京都中央卸売市場における青果物の取扱数量では、本県産のキャベツやキュウリ、ほうれん草など7品目が1位を占めています。また、ナスやヤマトイモなど11品目も2位であるなど、多くの品目を出荷しています。今後も大消費地に近い立地を生かし、農産物の供給基地として、新鮮で安全な農産物の生産拡大と品質向上、安定供給体制の確立にオール群馬で取り組んでいきます。お便りコーナー、クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。10月号表紙の蛍光の武人の凛々しく風格ある姿に思わず見入ってしまいました。私は時々遺跡や古墳を訪れます。紙面にあるように古代人の思いを想像し、仮説を考える楽しさを体験したい衝動に駆られました。渋川氏、70歳。最近、北海道出身の知人に群馬県を案内することが増えました。群馬広報の催し欄や美術館の案内などを参考に、群馬らしい場所を探しています。歴史博物館の企画展、上毛かるたの世界は、話の種に連れて行きたいです。安中氏、26歳。掲載された人には、群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。栃木、茨城に出かけよう。秋冬の行楽シーズンに出かけてみてはいかがでしょうか。三県連携企画として、栃木、茨城県の観光情報を紹介します。栃木、新たなご当地グルメが誕生。栃木県には足利市のソースカツ丼をはじめ、那須塩原市のスープ入り焼きそば、上三川町の上三川黒チャーハンなど、ご当地ソースグルメがたくさんあります。そんな中、佐野市で今年新たに誕生したのが、佐野黒唐揚げです。この唐揚げは、父親目線で地域おこしに取り組む、パパプロ、いい町佐野奉行所、いい町のいいはアルファベットの小文字、が考案しました。味付けには、県内の高校で開発されたソースを使用。鮎の魚醤が隠し味で、スパイシーな後味がソースの深みと甘みを引き立てています。市内各店舗では、この奉行所オリジナルレシピに工夫を加え、各店独自の佐野黒唐揚げを販売しています。現在は約15店舗で提供されていて、その数はまだまだ拡大中。地元を愛する情熱が生んだグルメをぜひお試しください。問い合わせ先、佐野市都市ブランド推進室、電話02832030-47、ファックス02832150-5120。茨城、冬の絶品あんこう。西のフグ、東のあんこうと並び称される茨城県を代表する魚あんこう。特徴的な見た目ながらさっぱりした味わいでコラーゲンたっぷりの白身や脂が乗った肝は絶品です。11月から2月にかけて旬を迎えるあんこうを余すところなく楽しむならあんこう鍋がおすすめ。醤油や味噌仕立てといったスタンダードなものから 水を加えず、あんこうと野菜から出た水分だけで作る濃厚な味わいのどぶ汁など、お店のこだわりが詰まった一品を味わうことができます。今年の冬はあんこう鍋で、心も体も温まりませんか？問い合わせ先、茨城県観光物産課、電話 029-301-3622、ファックス 029-301-3629。詳しくは、県公式観光情報サイト、観光茨城、http://www.ibarakiguide.jp/をご覧ください。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。バイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団東京公演情報、期日、11月26日月曜日、開演時刻、午後7時、6時30分開場。会場、東京オペラシティ、新宿区、西新宿。内容、指揮、大友直人、群響音楽監督、ソプラノ、中島明子、メゾソプラノ、金子美香、テノール、高柳圭、ほか、曲目、千住明、オペラ、滝の白糸から第3幕、台本、真由角まどか、演奏会形式、など、入場料、全席指定、S 席5700円、A 席4600円、B 席3600円、C 席自由席2600円。入場券販売場所、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、チケットピアなど、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス 027-322-4943。子供の虐待をなくしましょう。児童虐待防止のためのオレンジリボンキャンペーン。11月は児童虐待防止推進月間です。虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、児童福祉法により児童相談所または市町村に通告することが求められています。あなたの通告が子どもや保護者の支援につながります。通告先、児童相談所全国共通ダイヤル、電話、局番なし189、いち早く、子どもホットライン24、フリーダイヤル 0120-783-884、 携帯電話の場合、電話 027-263-1100、 24時間受付。その他、児童虐待防止をテーマにしたパネルを展示します。期間、11月14日水曜日まで。時間、午前9時から午後10時。会場、県庁、前橋市大手町。問い合わせ先、県庁児童福祉課。電話、027-226-2628。ファックス、027-223-6526。イカホリンクをご利用ください。日本最多のリンク数を誇る伊香保リンクが全面オープンしました。初心者から競技者まで幅広く利用できる本格的なリンクをお楽しみください。期間、屋内リンク、31年3月31日日曜日まで。 屋外リンク、2月28日木曜日まで、時間午前9時から午後9時、5時から9時は競技者利用だけ、所在地、渋川市伊香保町、使用料、一般1130円、高校生以下610円、靴の貸し出しは別途310円がかかります。その他、12月29日土曜日に伊香保リンク祭りを開催します。詳しくは渋川市スポーツ課、電話0279-22-2241、ファックス0279-24-6541へお問い合わせください。問い合わせ先、伊香保リンク、電話0279-72-3144、ファックス0279-72-3686、ホームページ http://www.gunma-sports.or.jp/。 県議会第3回後期定例会、11月27日火曜日に開会し、本会議と委員会はどなたでも簡単な手続きで傍聴できます。日程、議事予定、11月27日火曜日、本会議、後期開会提案説明、30日金曜日、本会議、質疑及び一般質問、12月3日月曜日、本会議、質疑及び一般質問、5日水曜日、本会議、質疑及び一般質問、7日金曜日、常任委員会、10日月曜日、常任委員会、12日水曜日、特別委員会、17日月曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時、予定。費用無料。申し込み方法。当日、直接会場にお越しください。その他、本会議は県議会ホームページ、http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/でご覧になれます。また、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話、027-897-2892、ファックス、027-243-4211、女性管理職登用促進セミナー、女性の力を活かして、男女共に活躍する組織を作るマネジメントについて学ぶセミナーを開催します。期日、11月26日月曜日、時間、午後1時30分から3時30分。会場、前橋市総合福祉会館、前橋市日吉町。演題、女性を生かして組織を伸ばす秘訣。講師、山本幸美。プラウド代表取締役社長。対象、県内企業の経営者、管理職、人事労務担当者、定員50人、先着順。費用無料。申し込み期限、11月21日水曜日。申し込み方法、電話。参加者の氏名、勤務先所在地、役職、電話番号をお知らせください。申し込み、問い合わせ先。前橋市産業政策課。電話、027-898-6985。ファックス、027-224-6985。 1188。群馬緑の県民税の課税期間を5年間延長します。森林は豊かな水を育み、災害を防止するなど、私たちの安全安心な暮らしを支え、多くの恵みをもたらす県民共有の財産です。県では大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、26年度から群馬緑の県民税を導入し、荒廃した森林の整備などを進めてきましたが、引き続き取り組んでいく必要があるため、課税期間を延長することとしました。群馬緑の県民税の使い道。森林を整備し、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図る水源地域等の森林整備、森林の大切さなどへの理解を図る森林ボランティア活動、森林環境教育の推進、地域の実情に合った取り組みを行うための市町村提案型事業など、課税の方法、個人の県民税均等割、法人の県民税均等割に一定額を上乗せします。対象、個人、県内に住所がある人、事務所または家屋敷などを持っている人、前年の所得金額が基準を下回るなど、一定の条件を満たす人は非課税。法人、県内に事務所、事業所または寮などを持っている法人など、年間の納税額、率、個人、年間700円、法人、資本金等の額により、年間1400円から5万6000円、県民税均等割の税額の 7% 相当額。納税の方法、個人、個人の県民税として、個人の市町村民税と合わせて市町村に納税していただきます。個人の県民税は市町村から県へ払い込まれます。法人、法人の県民税として、従来の申告書により、直接県に申告納付していただきます。課税の延長期間5年間、その他、有識者などで構成する群馬緑の県民税評価検証委員会を開催し、事業内容の検討・実績評価・効果検証などを行います。問い合わせ先、税の使い道など森林保全に関すること、県庁林政課、電話、027-226-3278、ファックス、027-223-0154、税の仕組みに関すること、県庁税務課、電話、027-226-3771、ファックス、027-221-8096、県庁舎などの一般開放を休止します。設備の集中点検のため、県庁舎などの一般開放を休止します。期間中は利用できませんので、注意してください。日程、11月10日土曜日、11日日曜日。対象施設、県庁舎、議会庁舎、昭和庁舎、県民駐車場、いずれも前橋市大手町。問い合わせ先、県庁管財課、電話 027-226-2126、ファックス 027-223-5030。 警察が行う犯罪被害者支援。11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。県警察では犯罪被害者やその家族が被害前の生活に少しでも近づけるよう様々な支援をしています。情報提供、刑事手続きの概要や捜査、被害者が利用できる制度、各種機関の相談窓口などについて情報提供します。経済的負担の軽減、特定の犯罪により障害を受けた場合、医療費などの一部について警察が支給するなど、被害者などの経済的な負担を軽減する制度があります。精神的負担の軽減。安心して被害を届け出たり、相談したりできるよう、被害者やその家族のための 聴取室などの設備があるほか、カウンセリング体制を整備しています。安全の確保。同一の犯人から再度危害を受けないよう、防犯指導や立ち寄り警戒を実施するほか、様々な機材などを活用して安全対策を講じます。犯罪被害給付制度。国外犯罪被害弔慰金等支給制度。故意の犯罪行為により死亡・負傷したり疾病が生じたりした場合や、国外における故意の犯罪行為により死亡したり障害が残ったりした場合に、遺族や被害者本人に対して国が一時金を支給する制度があります。審査により減額または不支給になることがあります。詳しくは、県警察ホームページ、https://www.policee.pref.gunma.jp/keimubu/08 kouhou/higaistashien-top/.hex.html をご覧ください。問い合わせ先、県警察本部広報広聴課、電話 027-243-0110、 内線 2151、 ファックス 027-224-8888。 職場のトラブルの解決を支援します。県労働委員会は、労働者と使用者との間で生じた争いの解決を支援する専門的な行政機関です。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が公正中立な立場から両者の間を調整して話し合いによる解決を目指します。相談内容は口外することはありません。電話での相談も受け付けているので、雇用のトラブルで悩んでいる人は気軽にご相談ください。相談日、月曜から金曜日、祝日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。対象、県内にある事業所の労働者、事業主。対象事案、賃上げ、解雇、雇い止め、配置転換、出向、懲戒処分など、労働条件、その他労働問題に関する紛争。費用無料。申請方法、所定の申請用紙。申請用紙配布場所。問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話 027-226-2783、 ファックス 027-223-7000。 申請用紙は県ホームページ http://www.pref.gunma.jp/06/w/011-0011.html からも入手できます。農林大学校一般入校試験前期。試験日、12月8日土曜日。合格発表日、12月20日木曜日。試験会場、県立農林大学校、高崎市三里町。学科、コース、定員。農林部、農業経営学科、野菜コース、20人。農業経営学科、夏季果樹コース、15人。農業経営学科、酪農肉牛コース、15人。農林業ビジネス学科、農と食のビジネスコース、25人。 農林業ビジネス学科森林コース20人。定員には推薦入校試験合格者。各コース定員の 80% 程度を含みます。就業年限2年。1年生は全寮制。2年生は原則として通学。試験内容。学科試験、小論文、面接。なお学科試験は、英語、数学1、生物基礎、国語の中から1科目を選択。英語は、コミュニケーション英語1を出題範囲とし、国語は、国語総合の内容から、古典、古文漢文を除きます。受験資格、高等学校及び中等教育学校の後期課程を卒業した人、または31年3月までに卒業見込みの人、学校教育法第90条に規定する入学資格、以下、大学入学資格、がある人または、31年3月までに大学入学資格を取得見込みの人、受験料2200円、県消費または所定の払い込み書でお支払いください。出願期間、11月15日木曜日から28日水曜日。出願方法、所定の出願用紙、出願用紙配布場所、県立農林大学校、県農業事務所、地区農業指導センター、県環境森林事務所、県森林事務所、県立農林大学校ホームページ、http://www.gunma-ihaf.ac.jp/からも入手できます。出願用紙の郵送を希望する人は、140円分の切手を同封して請求してください。その他、今回実施する一般入校試験前期で定員に達しなかったコースは、一般入校試験後期を実施します。出願用紙請求先、問い合わせ先、県立農林大学校、郵便番号 370-3105、高崎市三里町西秋屋1005、電話 027-371-3244、ファックス 027-371-6968、県りんご品評会、期日11月14日水曜日、時間午前10時から午後3時、一般公開は正午から、会場、県庁、前橋市大手町。内容、県内で生産されたリンゴの収作の展示販売。展示、正午から3時まで。展示品の販売、3時から展示品終了まで。入場料無料。問い合わせ先、県庁産市園芸課。電話、027-226-3136。ファックス、027-243-7202。県産業教育フェア、期日11月23日金曜日、時間午前10時20分から午後3時30分、入場は3時まで、会場、県庁、前橋市大手町。内容、県内の専門高校及び特別支援学校高等部などの生徒による学習成果の発表、ものづくり体験、作品の展示販売など、入場料無料。問い合わせ先、県庁高校教育課、電話 027-226-4647、ファックス 027-243-7759。 歴史博物館企画展対談、群馬の県民性に迫る。期日、11月18日日曜日。時間、午後1時30分から3時。会場、県立歴史博物館。高崎市、綿貫町。 内容、群馬の県民性について他の都道府県と比較して話します。講師、清水のりえ、秘密の県民賞プロデューサー、当館学芸員、定員144人、先着順、費用無料、申し込み方法、電話、申し込み、問い合わせ先、電話 027-346-5522、ファックス 027-346-5534。 以上でインフォメーションお知らせでした。イベント情報。県内観光情報誌ググッと群馬秋冬号に掲載されているイベントの中から紹介します。詳しくはお問い合わせください。内容が変更になることがあります。お出かけの際はご確認ください。名称、日程時間、会場、内容、費用、問い合わせ先、キングオブパスタ2018、11月10日土曜日、11日日曜日、午前10時から午後4時、もてなし広場、高崎市高松町、パスタの露店販売を行うほか、10日にステージイベント、11日にキングオブパスタの投票を行います。入場無料。キングオブパスタの投票には、前売り券2000円の購入が必要です。キングオブパスタ実行委員会事務局、電話 027-323-2868、ファックス 027-325-5201、イサマスタジオ映画祭、11月24日土曜日、25日日曜日、午前9時30分から午後7時10分、予定、イサマスタジオ公演、中之条町五反田、山の中の小さくて大きい映画祭です。全国から公募したシナリオの大賞受賞作品を映像化し、初公開します。前売り券1000円、当日券は500円増し、イサマスタジオ映画祭実行委員会、電話 027-975-8848、 ファックス 027-975-6562。 編集室だより、特集の取材で里親家庭などを訪問しお話を伺いました。皆さんとても元気で明るく、たくさんの愛情を子どもたちに注いで育てていることが子どもたちの笑顔から伝わってきました。取材する前は社会的用語についてわからないことが多く、里親と養子縁組の違いもわかりませんでしたが、親子とは、子育てとは何だろうと改めて考える良い機会になりました。私も社会の一員として子どもたちのためにできることを探していきたいです。県庁。以上で声の広報、県からの便り、平成30年11月号を終わります。